2023年もそろそろ終わりのアルバータ大平原からいつものように大沢まちこがお届けします。終わりですね。2023年ももう2000年になって23年も経ったんですか。それすら不思議で仕方ないですけど、アルバータ大平原も本当はマイナス30度にもなる可能性もある12月なのに、もうプラスですよ。春みたいに今日は暖かいです。で、雪が降った後の名残雪みたいにちょこっと地面に残ってるだけ。今日はジャケットもいりません。でもこれはこの異常気象、この気候変動による異常気象で、もうカナダ中、もう大自然に囲まれたカナダ中で地球が壊れていく様子が見えます。怖いですと考え始めると、2024年は一体気候変動がどんな牙を剥いて人類に襲いかかってくるか。だから新年明けましておめでとうじゃなくて、人類が果たして、そして植物動物が、この地球で共存してきた植物動物が生き残れるのかなと、それを目の前に見せつけられるような年が始まる、そんな嫌な予感、悲しい予感がします。さあ、日本の子どもたちも待ったなしですね。やってくる未来はお父さんお母さんたちが生きてきたのとは全く違う世界です。大丈夫ですか、お宅の子どもさんは。塾に行って受験して、いい学校に行って就職して、結婚して子供作って、うち買って住宅ローンを30年くらい払って、おばあさんとおじいさんになって、いくらもらえるか分かんない年金を当てにして、いやー、その時日本そのものが機能しているかどうかも誰も保証できませんね。そんな未来を描いてますか。暗い未来です、悲しい未来ですけど、現実は現実です。今私たちが生きている地球、そしてそこでずっと生きてきた生きてるものすべてがスレッショード、いわゆる曲がり角、今のこの危機をいろんなラッキーブレイクを経て乗り越えないといけない、とてもとても大切な時期を迎えています。その時期に成長する子どもたち、何が必要か。受験に合格する能力じゃないですよ。自分の能力を自分で守って、自分でそれを問題解決、問題として分析し、それを解決できる思考能力がないと、この数年先にもやってくる大変化、もう2024年にも気候変動、それから世界の民主主義の崩壊、トランプがちょっと気持ち悪いですよね、アメリカでやってること、そういうことがあっという間に私たちを潰してしまうかもしれない。こんな時代には自分で問題解決できる能力がすごく必要。そしてそれを一言で言うと、creative thinking です。もちろん土台にはそこまでそのクリエイティビティを使える深い思考力である、論理的思考力である critical thinking が絶対必要なんですが、その critical thinking を使うための creative thinking、creativity、他の人が思いもつかないクリエイティビティを持っていることが必須です。過去の事実だけ暗記して受験やって合格したって騒ぐんじゃなくて、大変化の未来を助けるのはクリエイティビティです。そんなこれからの近未来を生きる今の10代、いや、それよりも幼い子供たちに、この危機を乗り越える問題解決能力あると思いますか？親の皆さん、子どもさんを観察してて。日本の子どもたちには周りの問題をじっくり観察して、好奇心持って、なんでだろうって考えて、それを分析して、どんな解決方法があるかななんて、クリエイティビティを使って考える能力はあると思いますか？ないですね。これは日本の教育の、特に戦後から続く上っ面ばっかりの教育の失敗です。日本の親の皆さん、2023年の日本の教育はいかがでしたか？納得いかないことだらけだったんじゃないですか？ 私も日本でだいぶ前に子供育てましたから分かりますよ。毎日がなんでだの連続でした。でも皆さん、それでもね、みんながこうするんだからなんて考えて、幼い子供の時間を塾だ受験だお習い事だなんて奪い続けてきませんでしたか。いい学校にさえ行けばなんて、まるで地球の歴史、人類の歴史を後ろ向きに歩けって子供を無理やりプッシュするようなもんですよ。そんなことしてきませんでしたか。わかりますよ。日本の中にいるとね、みんなそっち向いて走っちゃうので、それをやらないと何か自分が間違ってる気持ちになってしまいますよね。日本中がそんな間違った教育の中で、ぬるま湯の中でどんどん湯だって死んでしまうカエルのように、うちの子も有名中学受験なんて目を血走らせて、子どもたちの本来の能力に蓋をし続けているんですからね。そんなルートから外れることをこの上なく恐れるように、日本の歴史は日本の人たちをずっと洗脳してきました。そこからえいって飛び出すのは勇気がいりますよね。勇気といえば、飛び出すといえば、もう日本のこれこういうことはもう治らない、ダメだと思って、もうダメ、我慢できないって言って日本を飛び出した人ずいぶん多いと思います。やっぱりこの日本がずっと同じことをやってるのに、もう耐えかね、もう耐えられないという気持ち、私も同じでした。そこで日本から飛び出した私からは、2024年には勇気のある親の皆さんにもっともっと勇気をカナダから送りたいです。残念ながら日本はどんどん落ちていってます。 GDP も G7 の国の中で最低になりましたね。 GDP per capita 一人当たり今世界ランキング38位です。一人当たりの名目国内総生産の GDP、 ここがもうどんどんどんどん落ちていってます。どういう国が日本の上にいるかっていうと、1番はルクセンブルク、2番シンガポールですよ、3番アイルランド、4番ノルウェー、5番カタール、6番アラブ首長国連邦、7番スイス、8番アメリカ。あんなにごちゃごちゃになってるアメリカ、やっぱり上の方にまだいますね。9番デンマーク、10番オランダ、11番ブルネイ、オイルがありますから、12番アイスランド、意外ですね、こんなとこ来てます。13番香港、14番オーストリア、15番ベルギー、16番スウェーデン、17番ドイツ、18番オーストラリア、19番バーレイン、20番サウジアラビア、21番フィンランド、22番カナダ。カナダももっと頑張ってもらわなきゃ、今住宅ハウジングクライシスで大変ですから。23番クウェイト、24番マルタ、25番フランス、ずっと来ます、ちょっと疲れてきた。知ってる名前が出てくるのはイギリス27位、ニュージーランド28位、イタリア29、30位韓国です。韓国の方が日本より上ですよ。であとスロベニア、チェック、キプロス、イスラエル、リトアニア、エストニア、教育改革をものすごいして伸びてる国です。スペイン、そしてやっと日本です。こんなところに日本がいます。なぜ？いろんな理由はあると思いますが、本当に考える能力を育ててこなかった教育、この影響はものすごい強いと思いますよ。日本政府とかは円安のせいですとか言い訳してますけどね、この円安も外部要因よりも日本の国力低下、クリエイティビティ、クリティカルシンキングのなさによる能力低下が大きな原因だと世界は見ています。さあ、この能力低下の原因とは、もちろん日本の教育の悲惨な低レベルです。まるで過去を暗記するだけの教育がずるずると日本を引き下ろす様子が見えてしまいます。さあ、お母さんお父さんたち、あなたたちの子供さんはどうですか。クリエイティビティ全開ですか。そうでないと日本と運命を共にして世界の下の方に落ちていきますよ。私自身、過去40年以上ものすごい数の日本の生徒を教えてきました。 すごくラッキーだったと思います。日本の生徒はすごい優秀です。真面目に取り組みます。まあ私は真面目に取り組まない生徒を教えませんけどね。でもね、もともと持っていたはずの思考能力が日本の教育制度で完全に破壊されていくのを何十年も目の当たりに見てきました。もう見ていられないってカナダに移動。そしてクリティカルティンキングの国カナダから見る日本の子どもの脳の破壊レベル、いやーこれには言葉を失うほどです。一体日本のおっさんおばさんたちがごちゃごちゃ言うだけの教育は子どもの脳の人間たるところをどう破壊しているのか、分析しないといけないと思います。さてクリエイティビティ、そのクリエイティビティを日本の子どもの中に見つけることは非常に稀なんですよ。それを感じた瞬間、さあどうしたらいいかってずっと悩み続けてきた40年間です。その40年間の指導経験の中で、おそらく5名くらいかな、この子クリエイティビティすごい、自然に湧いてくると思ったケースは、その子たちね、ちっちゃい時から塾習い事行ってません。みんなそうです。漏れなくです。親の影響入ってないんです。子供自身の好奇心が育ってきたケースです。これすごい重要なことですよ。親がルート決めちゃダメ。ちっちゃい時は子供の好奇心に任すこと。人間の脳は一人で成長するようになってるんです。好奇心を使って、そしてクリエイティビティがそこから湧いてくるんです。じゃあなんで日本の子供はクリエイティブじゃないのか。みんな習い事するから。いや、それもありますけど、子供ってね、人間はね、生まれてきた時にはみんなクリエイティブなんですよ。だって赤ちゃんってものすごい周りに興味を示して学んでいくでしょ。私のグランドオーダーも同じ。英語でお話をいろいろしてあげるんですけど、もう目が、もう好奇心そのもの。おそらく私が話してあげる断片が脳の中に残って、それがクリエイティビティに育っていくんじゃないかななんて思います。本当に赤ちゃんは自分の周りをことごとく探検して知識を増やしていきますよね。知識が増えるにつれて言葉も増えていくんです。ちっちゃい子がいろんなことをやるときに親が、ああそんなこと やっちゃダメ、危ない、汚い、めんどくさい、片付けないといけないなんていう理由で何の冒険探検もできずにいる幼児は、そこから急激に大人が良い子と決めた子供としての中に閉じこもるようになります。脳は後ろに下がってしまいます。もうできないやと思って。普通は幼稚園ぐらいまではみんなほとんど思いっきりクリエイティブなはず。日本の子供も、子供さんがちっちゃい時のことを思い出してみてください。もし聞いてくださってる方が高校生ぐらいの方の場合は、自分がちっちゃかった時のことを思い出してください。相当クリエイティブな遊びや冒険したんじゃないですか。例えば箱があったとしたら、その箱を被って遊んでみたりね、ヘルメットにしてみたりね、木切れを拾ってみたら、それを使って何作ろうかなって考えてみたり。それですよ、クリエイティビティの元は。でもそれを潰してるのは親、そして間違った考えの幼稚園や習い事。幼稚園での英語教育、逆効果ですよ。算数教育能力ある子はそんなこと教えなくても、数の概念は周りとは周りを探検することで育ちます。そして無理やりピアノ、バレエ、サッカー、それらがことごとく子どものクリエイティビティを奪っていくんです。でも本当にギフト持ってる場合、音楽とかキネステで自分の体をどう動かすか、もう習わせなくても見た瞬間わかります、この子ギフト持ってるって。それ以外は悪影響のが多いです、子供のクリエイティビティを育てるには。そして小学校受験がとどめ、そこから先はクリエイティビティなんか諦めてください。ロボットになっちゃったって思ってください。そしてそのとどめの後、最悪の日本の学校が登場します。そこで教えられるのは、 過去に何があったかに基づいた情報をどうプロセスするかだけ。いや、プロセスってちょっといい言い方すぎです。日本の学校はこうですね。過去に何があったかに基づいた情報を暗記する。25万年前の近代人類からずっと私たちに至るまで何をどう考えてきたかなんかは全くなし。歴史では年代と人の名前を覚えるだけだったでしょ？それだけ？そんなことで考える能力育つわけないです。クリエイティビティが育つわけないです。すべてに答えが用意されているのが日本の学校で教えること。生徒が自分で情報をカテゴリーに分けてパターンを見つけ、そこから具体的に考える過程を助けるんじゃなくて、まあ教師自体クリエイティビティないですよね。日本の教育で育った人ですから。だからできないかな。答えを教えてそれを暗記させて覚えているかどうかのテストをするだけが日本の学校。あまりにも膨大な答えの暗記を強いられた生徒は答えのリストを作ってくれる塾に殺到する。これが日本でしょ？自分のクリエイティビティを試されるのが、伸ばしてもらう、そのヘルプを受けるのが学校じゃなくて、日本の学校とは、過去に使った答えのリストをいかにたくさん暗記したか、それによって評価しますね。それによって、いわゆる有名小学校、中学校、高校、大学に合格ですか？完全に狂ってると思いませんか？日本の教育は社会で機能する脳を育てていません。人間の脳ってね、特に子供の脳は一旦答えを教えられた瞬間、もう考えるのやめます。活動を止めてしまうんですよ。ああ、考える必要なんかないんだって。脳にはね、刺激を常に常に送ってあげないと、惰性のみで動くだけの脳になってしまいます。日本の学校は子供の脳を惰性のみで動く脳に変える場所ですね。確かに日本には想像力があり、アイデアを作ることが、それを生み出すことができる生徒もたくさんいると思います。しかし、その自分がアイデアって思ってるものは、実はすでにできているカテゴリーや概念の上にできたもの、退屈ですぐに結果が予想できてしまうものです。知っていると思い込んでいる答えをもとに生み出したアイディアっぽいものです。だから多少クリエイティビティが残っている生徒からも本当にクリエイティブなアイディアを引き出す、それをやるには相当のテクニックと時間が必要になります。引きずり出さないといけませんし、もう一回枯れかけたものを育てないといけないですから。子供は皆自然でアクティブなクリエイティビティを持っていたはず。それを一生懸命殺そうとしているのが学校と塾。これからの地球でクリエイティビティを使って問題解決が必須の世界でどうやって生きていくんでしょうね。以前にも引用した本の一節です。School should teach me how to survive the world 10 years from now. 学校というところは、自分が10年後に生き残れるための方法を教えるべきであると。確かにそうです。日本の学校は、日本の子供が10年後の世界、いやー、想像するだけでも怖いんですけど、気候変動による食物不足、水不足、民主主義の崩壊により平和という言葉がどこかに飛び、紛争だらけ、戦争だらけ、生活できない人であふれ、疫病が止まらず。すいません、年末に悪いことばっかり言ってますけど、いやー、こういうことは考えとかないと避けて通れない人類の未来だと思います。特にカナダクラブ、カナダから直接日本の子どもたちにクリティカルシンキング、クリエイティビティ、考える力を教えているカナダクラブの生徒たちにビッグヒストリー、壮大な137億年の宇宙の歴史から人類を見てみるというプロジェクトです。これを教えていると、こういう未来についての悪い話を避けている限り、人類はこのまま終わりを迎えると思います。それもいい終わり方しないと思います。だから このカナダクラブの最大目標は We should teach students how to survive the world 10 years from now です。これを実現しようとしています。日本の子供に自分で考える力を取り戻す助けをし、欠片しか残っていないかもしれないクリエイティビティを蘇生させること、日本の学校が一生懸命壊し続けているクリエイティビティを蘇らせること、自分だけの考えをエッセイにする中でいろんなものを組み合わせてコンセプトを理解すること、これを訓練しクリエイティビティを呼び戻します。ビッグヒストリーから壮大なサイエンスの概念を、クリティカルシンキングを学び、それをさまざまな問題解決に当てはめてみる、ストーリーテリングを学び、人類が一体どこに向かっているのかを自分のクリエイティビティを使ってアウトプットしてみる、などなどをやってます。時間はかかります。塾の受験勉強ではないですからね。はい、ここはこう書いてなんていう答えは存在しません。生徒一人一人が自分の答えに近づき、その答えが間違ってると分かったら、また次の答えに近づいていく、これがカナダクラブで学ぶプロセスです。人間は皆自由に臨機応変に考えることができるような遺伝子を持ち生まれてきます。みんなです。それがなぜなくなるんでしょう。答えは学校に行くからです。考え方は教えない学校に行くからです。過去の偉い人かどうか分かりませんけどが考えたことを学ばされるだけの学校に行くからです。問題に出会ったら過去の人が考えた答えを暗記した中からどれが正解かなって探すだけ。あらゆる可能性を目の前に置いて解決方法を探すのが考えることなのに、学校はこう教えます。あらかじめ決まった方法があるよ、それにどうたどり着くかを学びなさい。学校教育、特に日本の学校教育は生徒の脳にちょこちょこ現れてくる可能性、クリエイティビティの可能性をすべて消していきます。大きな好奇心を持って学校に入った子どもたちには学校を出る頃には好奇心はゼロ。決まった答えが脳に暗記され、そこから前には進むことができません。そこで2024年にはこんな挑戦を考えてます。クリエイティブシンキングを訓練するカリキュラム作ろうって。現在教えている Essay Basics、 Storytelling、 これ Literary Studies とも呼びますが、 Big History、 そしてカナダ高校カリキュラムにある English の大特訓、 Reasoning などに加えて、生徒みんなが並行して取り組める Creative Thinking 実現します。2024年の大事な一歩です。ところで最初にちょこっと話した箱って物を入れるだけですか？他にどんなクリエイティブな使い方できますか？つい先日ギフト探し、あなたが持って生まれたギフトって何って最近探すためのカウンセリング、私結構忙しいんですけど、すごい才能が見えてやりがいがあります。そこで本当に生徒自身が持ってた能力を引き出すことに成功したんです。で、その生徒に同じことを聞きました。実に楽しそうにとめどなく使い方出してくれましたよ。これがクリエイティビティです。クリエイティビティ取り戻したいですか？ OK、 How can I help? そのヘルプの一つですけど、あのね、日本の空気から離れてほんの2週間この地平線しかない大自然の中で過ごすとね、アウトプットが大の苦手な日本の生徒にも、ああクリエイティビティが残ってたと思える瞬間に出会います。壮大な自然がいかに脳に重大な刺激を与えるか、今まで押しつぶされてたものを引っ張り出してくれるかの証拠ですね。2024年、クリエイティブシンキングを日本の子供に。クリエイティビティをカナダの大自然で取り戻したいですか？ OK! カナダにいらっしゃい。